イランからって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月14日付北海道新聞より、二豚二小児童が酒稚魚放流。ビラトリ町二豚二の二豚二ダム近くの猿川で、二豚二小学校の児童16人が鮭の稚魚の放流を体験した。児童は、またねと声をかけながら、体長5センチほどの稚魚を川に送り出した。授業の一環で2日に行われ、町が主催した。日高管内鮭マス増殖事業協会から、町に無償提供された稚魚1000匹を児童がカップに入れて猿川に流した。放流前には、猿川近くに住むビラトリアイヌ文化保存会の貝沢光一顧問が、児童に向け、鮭は海で3、4年生活して大きくなった後、生まれた川に戻って卵を産み一生を終える。稚魚は海で大きな魚に食べられたり死んだりして川に戻ってくるのは 3% ほどと説明。人間が自然を変えると、自然の中で生きている動物の生活を狂わしてしまうこともあると知ってほしいと強調した。5年生の貝沢ここみさんは、5センチの小さな体から大きくなるのはすごい。鮭がどんな姿で戻ってくるのか楽しみ、と話した。本日2つ目のニュースは、5月24日付北海道新聞より、桜の名所ビラトリに、義経紅桜、町民商標申請も。ビラトリ町の町民有志が、町内の義経神社の近くにある桜の親木から接ぎ木した苗を作り、二豚二ファミリーランドに植樹する取り組みを行っている。親木は樹齢50年以上の蝦夷山桜だが、他の場所の同種の桜に比べて花の色が濃いのが特徴だ。有志は義経紅桜と命名して、商標登録の申請も行うなど、新たな桜の名所を作りたいと意気込んでいる。有志は船越浩二さんが代表を務める町内の自然愛好会ビラトリ自然ガイドクラブ青虎のメンバー4人と、平村建設の平村哲郎社長、親木は同神社近くの同社研修施設敷地内にあり、濃い花の色に目をつけた船越代表の接ぎ木で数を増やして町内に植樹しようとの提案に平村社長が協力した。名木や貴重な樹木などを接ぎ木や挿し木で増やす取り組みを行う国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所林木育種センター北海道育種場に接ぎ木を依頼。昨年2月に同育種場の職員が採取した接ぎ木用の枝20本のうち3本の接ぎ木苗が4月中旬に同センターから戻り、二豚にファミリーランドのキャンプ場近くに有志によって植樹された。苗は高さ1メートルほどで5年後ぐらいに開花するという。来年以降、さらに4、5本の苗が里帰りする予定で、このほか青森県の民間種苗会社にも今年2月に接ぎ木用の枝を約60本送ったという。船越代表は、一般的に接ぎ木の成功率は半分程度とされている。今後も活動を続け、将来は100本の桜の苗をファミリーランドに植樹したい。義経紅桜の名称もイベントや観光グッズで活用できればと夢を膨らませている。本日3つ目のニュースは5月27日付北海道新聞より、フクロウの巣箱に大コノハズク産卵。ビラトリ町、ビラトリアイヌ協会、北海道森林管理局の3社が進めるアイヌ伝統の森づくりを考える事業、21世紀アイヌ文化伝承の森プロジェクトの一環で、樹木に食害を及ぼすネズミを餌とするフクロウ用の巣箱を町内の民有林に設置したところ、フクロウの仲間のオオコノハズクが産卵し、孵化しているのが確認された。専門家によると、巣箱を設置してネズミの食害を減らす取り組みは道内でも珍しいという。同事業は、アイヌ語でコタンコルカムイ、集落の守り神と呼ばれるシマフクロウが持続的に生育できる森づくりを目指し、2012年に始まった。2019年から、 国のアイヌ政策推進交付金を活用し、現在は町の第三セクター、ビラトリ町アイヌ文化振興公社が町から受託して実施している。今回は森林保護の国際認証 FSC を2009年に取得し、殺素剤を使わずにネズミの食害を防ぐ取り組みに力を入れている三井物産と協力。カラマツの樹皮を食べるエゾヤチネズミを減らすため、昨年12月、同社の社有林にオオコノハズクとエゾフクロウ用の巣箱計20個を設置した。今年4月に同公社の職員と三井物産の子会社三井物産フォレストのビラトリ山林事務所の職員らが調査を実施。小型カメラを使って巣箱の中を調べると、一箇所にオオコノハズクの親鳥1羽と卵6個を確認した。今月23日の2回目の調査では、この巣箱で親鳥のほか1羽のヒナが孵化しているのが分かった。別の巣箱でも親鳥1羽と卵5個が見つかった。同校舎の鹿戸康介さんは、目に見える成果が出て嬉しい。ゆくゆくは町民がフクロウの存在を感じられるようになれれば、と話す。4月の調査に同行し、オオコノハズクを約20年研究する根室市の外山正弘さんによると、栄草期は4から6月。一箇所の巣で3から6羽のヒナが生まれ、巣立ちまで約2ヶ月の間に、ヒナだけで計200から300匹のネズミを食べる。オオコノハズクは親鳥でも体長23から24センチと小さく、鳴き声も聞こえないため、個体数や生態の研究は進んでおらず、外山さんはこの事業を通じて研究を進めたい考え。外山さんは、巣箱設置後、すぐに利用されたので、設置環境が良かったのかもしれない。ネズミを減らす目的で巣箱を設置するのは道内で多くはないが、環境に負荷がかからない良い取り組みだ、と話している。本日、4つ目のニュースは、5月31日付、北海道新聞より、希望の翼を。被差別部落の人たちが、全国水平社を創立し、自由で平等な社会を求める水平社宣言を採択し、今年で100年が経った。この水平社宣言を非政府組織の反差別国際運動が、日本語とアイヌ語、ハングル、英語で朗読し、ホームページなどで公開している。アイヌ語の吹き込みは、日高管内ビラトリ町出身の関根真也さんが担当した。関根さんの母、牧さんは、アイヌ工芸家。父、健二さんは、ビラトリ町教育委員会でアイヌ語を教える。祖母の貝沢由紀子さんは、二ブタニアップ氏、樹皮の反物の職人だ。宣言のアイヌ語訳は、アイヌ民族初の国会議員となった、故萱野茂さんが生前に訳したもので、健二さんが現代風に手直しした。萱野さんの役には名役が散りばめられている。宣言の、自ら解放せんと、は、やいちしとえ、自らの綱を切る、とイメージしやすい表現になっていた。関根さんは、幼い時に萱野さんのアイヌ語教室に通い、ポンノと、小さなナギと呼ばれた。アイヌ語訳を何度も読み返した。一語一語に触れる中で、萱野さんら先人が、差別に抗い、勝ち取ってきた歴史が蘇る。それが今の自分たちへとつながっていることを再確認し、訳文にある一節に強く惹かれた。テワンアナクネ、イラウエ、テクパネ、アコロペネナ、希望の翼を持つ。今の私に近い言葉です。アイヌに生まれたことに誇りを持ち、社会と向き合いたい、と関根さんは語る。本日、5つ目のニュースは、6月4日付、北海道新聞より、登別銀の雫記念館の新館長、木原さん、アイヌ文化に興味を、登別市の千里幸恵銀の雫記念館の3代目館長に、5月28日、東京にあるアイヌ文化交流センター所長代理の木原ひとみさんが就任した。幸恵の命で、初代館長だった、故、横山睦美さんの長女。 センター所長代理と兼任し、千葉県の自宅からリモートワークで業務にあたる。木原さんは記者会見で、幸恵さんの活動を通し、アイヌ文化に興味を持つ人を増やしたい、と抱負を述べた。会見の主なやりとりは次の通り。母、娘さんが中心となって、草の根の活動で誕生した記念館の魅力と、これから取り組みたいことを教えてください。実物資料や写真をこれだけ見られるのは素晴らしいです。一方で、実物だからこそ劣化します。レプリカ、複製を作って、資料を休ませながら、実物を代替できる資料作りも考えていきたいです。アイヌ文化交流センター勤務で学んだことは？センターは刺繍やアイヌ語を勉強する場ですが、アイヌの方々だけで集まり、語らう場所にもなっています。首都圏は地域にアイヌが住んでいないため、センターまで仲間に会いに来る。そんな皆さんの話を聞くだけでも勉強になります。知里幸恵さんが日本語で書いたアイヌ神謡集の序がボランティアにより各言語で翻訳されています。私もアイヌ語で訳しましたが、難しくて大変でした。翻訳するうち、もしかしたら幸恵さんはアイヌ語で序文を考えたのだろうか、など、いろいろな思いが込み上げました。記念館館長として伝えたいことは？序に書いてある言葉や幸恵さんによる日本語訳が美しいから、これだけ多くの人がアイヌ神謡集に引きつけられているのだと思います。日本語訳を読み、アイヌ文化に興味を持つ人を増やしたいと思っています。本日最後のニュースは、6月9日付北海道新聞より、ビラトリ初のアイヌ語新聞創刊25周年、仲間に感謝。アイヌ文化に関する話題や、アイヌ語の普及啓発情報を掲載するアイヌ語新聞、アイヌタイムズが1997年の創刊から25周年を迎えた。発行団体アイヌ語ペンクラブを町内外の有志に呼びかけて発足させ、会長を務める茅野茂二谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんは、ここまで続けられると思わなかった。一人ではできなかった。と仲間に感謝。発行継続への思いを新たにしている。新聞は A4 版12ページ。カタカナとローマ字表記のアイヌ語で、ニュースやコラム、創作民話などを載せ、一つ前の号を翻訳した日本語版と一緒に、年2から3回発行する。同内外の個人や団体など約80人が定期購読しており、最新版は76号。アイヌ語ペンクラブは、茅野さんがアイヌ語の存在を身近に感じてほしいと、同内外の9人に呼びかけて、1996年に設立。現在は全国の教員ら9人で活動する。アイヌ語を研究する小樽のギター奏者で、創刊号から編集責任者を務める浜田隆さんは、亡くなった創刊メンバーのためにも発行を続けたいという。小学校時代にアイヌ語地名に興味を持ち、アイヌ語学者の知里馬淑さんの本などで独学。東京の会社で8年間勤務後に退職し、札幌のアイヌ語教室に2年間通った。教室の仲間を通じ知り合った茅野さんの人柄に惹かれ、新聞作りに参加。アイヌ語の文章は勉強すれば誰でも書ける。もっと多くの人が書くようになり、アイヌ語新聞が珍しいものでなくなれば、と話す。山口県の特別支援学校の国語教師、徳富圭さんも創刊メンバー。小学校の国語の教科書に、アイヌ民族初の国会議員、故茅野茂さんが紹介され、アイヌ語で喧嘩できる相手がいない、という話を読み、それなら自分が相手になりたいと思った、と振り返る。大阪などで2年ほど会社勤めした後、アイヌ語を北海道で学ぶため退職。札幌から二部谷のアイヌ語教室に通い、茂さんから直接教わった。民族にとって言葉は一番大事、との茂さんの言葉を胸に、一人でも多くの人にアイヌ語新聞を手に取ってほしい、と望む。 定期購読者は最多だった1997年の635人から約8分の1に減っており、4年前から電子書籍 Kindle でも販売する。電子版で読者の幅を広げ100号を目指したいと茅野史郎さん。購読料は4号分でアイヌ語版1500円、日本語版付き2300円。詳細は同クラブへご連絡ください。以上が今日のニュースですが、史郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどですね、巣箱にコノハズクが入ったという大コノハズクですね、
はい、
これは面白い試みが成功した例だなと思って興味深く聞いてました。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。Thank you.